週刊エコノミストボイス、ナビゲーターの井上です。今回は2022年10月3日にエコノミストオンラインに掲載された、止まらない円安という記事についてお話を伺いします。週刊エコノミスト編集部の浜城さんにお話を伺いします。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
浜城さん、この記事では、円安について取り上げられているんですが、
はい、
まずはそもそも、現在円相場はどのような状況なのかについて教えていただけますか？
そうですね。足元1ドル144円まあ台で推移してますね、
はいはい。
で、これはですね、今年の初め、1月はだいたい115円ぐらいだったものですから、うんうん、まあだから25円ぐらいですかね、円が安くなっているっていう状況ですね。
なるほど。なぜそれほどこう円安が進んでしまったんでしょう？
まあ一つには、これ3月ぐらいから、円安がどんどん進み出してるんですけど、
はい。
その3月にですね、アメリカがその、まあ、金利を上げ出したんですよね。
うんうん、
で、まあ、ご存知のようにアメリカは、まあ、コロナ前、まあ、これはアメリカだけじゃないですけど、コロナによって、すごくその財政資金、財政によって、その、国民の所得を補填したりですとか、まあ、事業者に対する補填ですとか、まあ、これ日本でもやりましたけども、
はい、
まあ、そういう形で、その、大盤振る舞いしたものをですね、で、金融政策も、またマイナス、ゼロ金利にしちゃうとか、
はい、
まあ、かなりその財政と金融政策をこう、緩めた状況だったものを、うんうん、
はい、
まあ、ほぼ3年経って、アメリカ、欧米は比較的そのコロナからの回復も早かったものですから、
うん、
まあ、去年の年末ぐらいからもういよいよこう、利上げって形になってきて、その3月から、あれ、利上げを始めてるんですけど、それがこの6月、7月、9月と、もう加速度的にその利上げが進んでるんですよね。
なるほど。
で、一方で日銀、日本はずっとマイナス金利政策を取ってるもんですから、うん、どんどんその日米の間での金利差が開いていって、それがドル高円安っていう形で反応してるっていうのは大きな側面だと思いますね。うん、
なるほど。で、そのような円安の進行を受けて、日本政府は、
はいはい、
9月22日に円買い介入を実施した。
はい。
そうなんですが、この円買い介入とはどのような政策なんでしょう？で、またその政府はなぜ今回その円買い介入を実施したんでしょうか？
まあ、円買いという、円安を止めるための、まあ、円を買って、
はい、
まあ、ドルで円を買うっていう、まあ、その操作をするわけですけども。
なるほど。
これまで多分ご存知の方もどうか、どちらかというと、円高に対して日本ってものすごくこう、トラウマっていうか恐怖感があってですね、
は
い、円高になるとなかなか輸出産業が苦しくなるっていうんで、
はい、
まあ、その円高を止めるための円売りの介入っていうのはもう結構やってるんですよね。2011年のあの、東日本大震災の時にもそうだったように。
はい。
でただ今回その円が安くなりすぎたのを買い支える政策なんですよね、これって。
はいはいはい。
だから、まあ、これ、日銀政府が、まあ、円安がちょっと急激にその進んでいったもんですから、このもう、8月9月と。
はい。
これが急すぎるっていうんで、どっかで、介入に入る、円買い介入に入るっていうことは、まあ、匂わせたんですけども、それあくまで口先介入であって、
うん、
今回やんないだろうっていう見方が大勢だったんですよね。
はいはいはい。
理由はもう他にもいくつかあって、やっぱりアメリカがなかなか、アメリカは今ドル高にしておきたいんですよね。
はい。国内
にインフレがものすごく強いですから、ここでドル安になっちゃうと輸入物価上がっちゃうっていうんで、で、どうしてもまあドル高にしていきたいし、アメリカも金融政策も引き締め方向にずっと行ってますから、
うんうん、
で、まあそういう中でだから日本単独の介入ってあんまり効果がないっていうふうに 見方が当然あってですね。
はい。
それで、まあ、やんないだろうって言ってたら、3連休前の22日の夕方にバーンってやっちゃったんで。
はいはいはい。
まあ、その建前は彼らは、投機的な動き、急な動きに対する、その歯止めみたいなことをね、言うんですけど。
はい。
まあ、効果がどのくらいだったかっていうのは、もうすでに、連休明け、今そうですけど、一時は145円台に入ったのは、140円に5円ほどこう、確かに円高方向に、誘導することできたんですけど、介入によって。
はいはい、
ただもう3連休明け、もう足元今日29日、あ、30日ですけど、
はい、
まあ、144円と元の数字に戻っちゃってるんで、
うんうんうん、
まあ、全く効果なかったとは言いませんけども、
はい、
じゃあこれって 3.6 兆円も使って1週間維持できて、
うん、
まあ、この後わかんないですけども、
うん、
まあ、それでその効果が、費用対効果としてどうなのっていう議論はこれから出てくるでしょうね。
なるほど。その記事ではですね、実は以前も政府による円買いの介入が行われたことがあったんだけれども、その際も介入で円安は止まらなかったんだと、こういう指摘もされてますよね。
そうなんですよ。ちょうどその24年前っていうと98年の6月が最後だったんですよね。円買い介入って。で、その頃ちょっと思い出していただくと、まあもう今の40代以下の方は多分記憶にあるかと思うんですけど、我々の世代だと、その前年の97年っていうのが11月っていうのがすごく大きなイベントって言いますか、日本にとってすごい大変な時期だったんですよね。要は、三洋証券っていう、まあ、中堅証券がまず、経営破綻しまして、次に北海道拓殖銀行っていう、まあ、なんで言う、都銀ですよね。都銀が破綻しまして、で次に山一証券が破綻して、で、その次に、徳洋シティ銀行っていう、仙台のこれ銀行ですけども、毎週これ、こういう大手の金融機関から中堅金融機関がこう倒産するっていう局面を迎えてですね、まあ、要するに金融神話っていうか、金融機関は、潰れないんだみたいな不当神話が、この時に吹っ飛んだんですよね。で、そこから日本売りみたいなものが始まって、ちょうど98年6月ってどういう状況かというと、当時の日本長期信用銀行、今で新生銀行ですけども、あと、日本債券信用銀行、まあ今の青空銀行なんですけど、この2行がいよいよもう危ない時間の問題だって言われて、一斉に日本の株とか円が売られた時期だったんですよね。その時に、まあ、やはり145、6円まで円安が進んだ時に、円買い介入が入ったんですけれども、結局それでは止まらずに、で、止まったのは何かっていうと、その3ヶ月後に、まあ、これもちょっと記憶のある方、ロシアが債務危機を起こすんですよね。その次、その影響で、アメリカの大手ヘッジファンドの ATCM っていうのが破綻してしまってですね、結局アメリカがそれによって、利下げに、利下をせざるを得なくなって、それで初めて日米の金利差が縮まって、円安が止まったっていうのが、まあ当時の、現実だったんですよね。なので、まあそこからのインプリケーションでいくと、やっぱり円買い介入ってそんなに持続性がないんじゃないか。要するに日本の、国だけの政策ではどうにもない、ならないんじゃないかなっていう見方がやっぱり多いですよね。
なるほど。で、この記事ではですね、その冒頭で、今回の円買いの介入が、財政破綻を早めるきっかけになったかもしれないと、こういう指揮者のコメントが紹介されているんですが、なぜ円買い介入が日本の財政破綻を早めるきっかけになるかもしれないんでしょうか。
ちょっとこれはまあ、もう少しこうね、補足しないと、ちょっと飛躍している議論なんであれですけど、要するにですね、これ、今回145円でこう円買い介入に入ったわけですけども、これ円買い介入っていうのは、基本、要は外貨のがある分しか当然ですよ、買えないわけですよね。要するに、
日本政府が持っているドルで円を買うって
そうです。だからドルがなくなれば、自動的にもう介入、いくら、ね、円安を止めたくたってもう何もできないわけで。で、日本でまあ1.3兆ドルぐらい外貨準備がまああるので、それは多分その3.6兆円かける割り算すれば、まだ何十回できるんですけども、こういうのってやっぱりその、なんていう、投機筋っていうのはもう、思うつぼでですね、そういう、こう、防衛ラインみたいなものをこう意識されると、そこをめがけてどんどん売りを仕掛けてくるっていうことが過去にもあるんですよね。まあ、それがまあ、ちょうど30年前のイギリスのポンド危機だったんですよね。なので、その、マーケットからすると、その、こういう、まあ、防衛ラインらしきものをこう、まず暗示的にしてしまうっていうことと合わせて、まあ、日本はまずいのが、その日銀がやろうとしてる政策。要は日銀はずっと、量的緩和を進めて、要は円安誘導してるわけなんですよね。政策、日銀の方向とすると。ところが政府は、その円安は困ると、物価高につながるから困るってね、今回、介入に、円買い介入入ってるわけですけど、そうすると政府と日銀のその方向性がもう全く逆なんですね、これ。だから、こういう矛盾した、ある意味、その、整合性取れないような、合理性に欠くような、こう、方向感とか政策っていうのは、こう、本当に投機筋に狙われやすいっていうのが、そこでやっぱり、これを機会に、 円が暴落、円売りが集中して暴落、防衛ラインに突破されて、で、当然、円安によるインフレみたいなのも起こってきますから、それで金利も上がっ、もう、あ、あの、止めどなく上がってしまって、財政破綻へっていう、まあ、そういうちょっと、もうおっかないシナリオみたいなことをですね、まあ、まあ、語る方もいらっしゃるぐらい、まあ、ちょっと、それ極端な、ちょっとリスクシナリオだとは思うんですけども、まあ、かなり、まあ、このタイミングでの介入って本当にどうだったかっていうことは議論をこれからしないといけないと思うんですよね。
なるほど。まあ、一応今でも日本は先進国の一つですし、その円も世界の主要通貨の一つですので、その日本の財政破綻だとか、円の通貨危機とかって言っても、本当にそうなるの？っていう、思う方も多いかもしれないんですが、その記事では、いやいや、先ほど浜田さんからも少しお話があった通り、いやいや、主要通貨でも危機になったことがあるんですよ。ということで、ポンドの事例が紹介されてますもんね。
なんですよ。だからまさにそのポンドがですね、92年に、この時何が起こったかというと、当時ですね、イギリスも含めてヨーロッパでまあ今ユーロっていう通貨がありますけども、要はイギリスも当時ユーロに参加しようとしててですね、で、やっぱり、主要通貨、ヨーロッパでしたら、やっぱマルク、当時のドイツのマルクがやっぱ主要通貨で一番強かったんですよ
マ
ね。
ルクってありましたね。
で、マルクになるべくその収敛させるような形で、為替変動を、そこに収敛させるような形の、まあ、操作をしてたんですけど、明らかに当時のイギリスってめちゃくちゃ不況だったんですよね。経済自体良くなくて。で、それで、まあ、ジョージ・ソロスっていう著名な投資家から、まあ、これは、ポンドってのはもう、なんていうんですかね、実力以上に高くなってしまってるっていうんで、マーケット売りやめせられて、結局それをイングランド銀行っていう、まあ、イギリスの中央銀行がですね、買い支えたりとか、金利を上げたりとかしたんですけど、結局買い支えきれずに、そのユーロへの統合っていうのをここで断念せざるを得なくなったっていう、まあそういうポンド危機っていうのがちょうど30年前に起こったんですよね。なので、まあそういうことが日本にも起こらないとは限らないっていうことで、まあマーケットの関係者は今回の介入っていうのが、まあいろんな意味でこれ無理があるので、無理なことを、不自然なことを、まあある意味こう無理にこう、実力以上に円を高くしようとしてるのは、やっぱりイギリスのポンドの政策と同じじゃないかっていう、そういう見方をする方がいらっしゃるってことですね。
なるほど。今回は、円安と、それに、関わる、円買い介入についてお話を伺ったんですが、今後円相場というのはどのようになっていくと考えられるんでしょうか。で、また政府は再度円買い介入っていうのをこう行っていくんでしょうか。これについて最後に教えていただけますか。
非常に難しい、質問なんですけれども、まあ、願わくはそのね、このまま円がもう少し安定する。為替ってやっぱり、特に企業経営者、まあ、企業のそのね、計画を立てる人たちからすると、あんまりこう変動されると、特に、まあ、海外に投資するビジネスですとか、実業やってる方、金融業以外の、事業会社の方ですよね。ということは、あんまり、要は、動かないのを一番、ある意味、こう、もう高くたって低かった、まあ、あんまりめちゃくちゃ高かったり低かったりするのは良くないんですけど、まあ、安定してもらえると一番経営環境的には一番ありがたいんですよね。だから、まあ、これで日本が介入したことで、この144円とか5円っていうのが防衛ラインになって、ここで動かないっていうのが一つの、まあ、あれか、効果かなということを思うんですけど、もう一つ今、瞬間的に実はポンドの方に為替マーケット話題がもう持っていかれてしまってですね、イギリスが新しい女性首相に誕生に基づいて、財政を大盤振る舞いする、イギリスもすごいインフレでそのエネルギー価格高かったりするんで、それでその財政を大盤振る舞いするっていうことで、もう金利が暴騰しちゃってですね、で、ポンドも急落しちゃって、今週はもうポンドが完全に為替マーケットの話題さらってるんですよ。だから、ちょっとだから、それが終わった時にもう一回円にこれ、やっぱりね、狙いに来る投資筋ってやっぱいると思うんで、だから、その間に日本はどうするかっていうことをもう少しアメリカとの、まあ、でかい、もう一つ言うと、ドルが、日本、円だけじゃなくて、ポンドもそうですし、ユーロもそうですし、人民元もそうですし、インドルピーも、ブラジルリアルも、 もう世界のあらゆる通貨に対してドルがもう一人高いんですよね。
はいはいはい。
で、これがやっぱり、新興国なんかも含めて、まあ、債務危機に陥るリスクとかもあるので、
うん、
まあ、どっかでこれ本当ドル高に対する協調体制っていうのを、日米欧で、なんかこう、どっかで協議するとか、そこで、まあ、なんだかのアクションを起こさないと、
うん、
世界経済の、まあ、危機に発展するリスクをはらんでるっていう、それぐらいやっぱり、今回のこのインフレと、インフレに対するその金融政策のこういう急な変更っていうのが、実体経済に及ぼす影響っていうのが大きくなってるっていうことだと思うんですよね。は
い、なるほど。わかりました。ありがとうございます。今回は週刊エコノミスト編集部の浜城さんにお話をお伺いしました。浜城さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
こちらの記事はエコノミストオンラインにも掲載されています。ぜひご覧ください。